ボイスレター3月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。3月になりました。今回は 3.11 から14年ということで、あの東日本大震災にまつわるお話をさせていただきたいと思います。もう10年になるんですね、あれから。皆さんよく覚えていらっしゃるでしょう。まず私の体験をさせていただきます。2011年の3月11日、2時46分に、大地震がやってきたわけですが、私はあの時ですね、盲学校に勤務しておりまして、図書館の担当だったんですけれども、図書室でテープのダビングをしていたんですね。そうしましたら、皆さんご存知のようにゴタゴタッとこう突き上げるような地震がやってきたんで、あ、これは危ないなと思ってですね、とっさにテーブルの下に潜ったわけであります。一体どのぐらい続いたんでしょうか。長く感じましたね。特に怖かったのは2つありまして、一つは窓ガラスが今にも割れるのではないかと、もうバリバリバリバリって言うんで、これはガラス窓が破けたり壊れたら大変だなと、まあ、思ってました。でもう一つは、地べたというかね、テーブルの下にうつ伏せになったんですが、この床から持ち上げられるように地面が盛り上がるような感覚でしたね。震度7の弱だったのか強だったのか、震度7強ではなかったかと思いますが、とにかく、じっとじっとこらえておりました。1分ぐらいだったんでしょうかね。でそれから師匠の方に、ここにいても危ないから外に出ましょうというので、庭先に出て行ったわけでありますけれども、その図書室ですからね、その歩いていくのにもですね、いやいや本がもう至る所に飛び散ってましたね。ですからその本を踏まないようにまたいで、ようやく外に出たという体験があります。いや今から思ってもですね、本当に凄まじい勢いでしたね。これは関東圏内の人たちみんな経験してるし、ある人は東京にいたんでその夜は体育館に泊まったとかね、あちこちに泊まって家に帰れなかったという話を後で聞きました。でそれから、その次の日からでしょうか、なんだか計画停電、今では忘れかけたような言葉でしたけれども、それが始まりましたね。1週間だったか10日間だったか、私東京電力に確認すればよかったんでしょうけども、だいたい長くても10日でしたよね。午前中、午後、夕方、この輪番表なんていうんですかね、輪番停電、3回ぐらいに分かれて4時間単位ぐらいで停電がありましたね。で私はですね、3月の13日だったかな、東京電力に電話したんですよ。宇都宮支局ですけどね。なんと言ったかというと、計画停電っていうのはどうしてやるんですかってまず聞いたんです。そしたら電話に出た女性が親切に答えてくれたんですけれども、東北で福島の原発がね使えなくなるかもしれないと、でこれから需要と供給の関係で電気が使えなくなるかもしれないので、交代で停電をさせていただくのですと、こういうわけなんです。で次に私はじゃあ伺いますが、栃木県では一体どのぐらいの電気量を消費してるんですかと聞いたら、覚えてます、260万キロワットですって言うんですね。1日260万キロワットじゃあ次の質問、栃木県では電力量はどのぐらい作ってるんですかと聞いたら、火力発電が水力発電合わせて260万キロワットですと、こういう回答があったんですよ。そこで私が、 それならば栃木県は計画停電しなくてもいいじゃないですかとこう言ったんですが、今後のことを考えて電力が逼迫しているので、そういうことも考えて計画停電にを行っているんですとこういう説明でしたね。まあ、その時はそれで電話を切ったんですが、果たしてよくよく考えるとですね、あの福島の原発、これにもいろいろありますけれども、原発がですね東京横浜の方に送られてるわけですよ、100キロ先のね。ですから本当に計画停電が必要なのは東京やね横浜の方であって、東京でやったのかな、まあ八王子とかいた あるところではやったんですけど、ど真ん中国会などではやってなかったんですよね、原発の計画停電は。ですからその原子力発電から作り出される電気量、これは圧倒的に東京横浜の方に行ってるわけですから、おかしいなと思って、まあやり過ごしたわけですが、栃木県の場合はだから計画停電やらなくても、まあ、よかったわけですよ。原発、東京電力を守るためにですね、これは東京電力がこれから何を言いたいかというと、皆さん原発がないと大変ですよ、原発がないと電力が来ませんよということをこの教えてやろうかと、インプットするのかなと思ってやったのかなと思います。その後計画停電というのはありませんからね、まあ、あの雷が落ちて停電とかそういうたまたまあの事故が起きた場合の停電はあるけれども、4時間単位で計画停電なんてのはなかった。つまり東京電力と政府はその計画停電というのを使っていかに原子力発電所が大切であり、いかに原子力発電が大切かということを国民に訴えたかったのだなと今でも思っております。で、現に現在でもほとんど原子力発電所、まあ、21基ですかあるんだけれども、もっとあるのかな、とにかくほとんど今動いていませんからね、日本全国ね。でさらにあの規制が厳しくなって、その県知事とか隣接県の同意がないと原子力発電動かないと、こういうことになっているわけであります。でさらにこの3月11日の原発のことをですね、メルトダウンっていうんですか、水素を爆発したということを報道したのはいつですか皆さん。私の記憶では3月13日2日ぐらい置いてから、なんだかわけのわかんないメルトダウンとか水素爆発とかっていう言葉が出るようになったんです。それまでは、まあ、当時は民主党が政権を持っていて、枝野さんが官房長長官、官房長官、皆さん安心です、大丈夫です、家にいてください、こればっかり連発してましたね。まあ、これは自民党であろうと、まあ、コロナになって今度は自民党ですけれども、あの当時は民主党が政権を持っていたわけですから、さあぞ慌てたんでしょうね、初めてのことですから。そもそも東京電力はこの原子力発電は絶対安心だという神話があったわけですよね。その原発がメルトダウンを起こしたということは、まさに今私たちが去年から直面しているコロナと全く同じで、そんなことはありえないと、絶対にないとこう信じきっていたわけですから、信じられないとこうなっていたんでしょうね。まあ、それを後で、安倍晋三総理が悪夢の民主党って、もう民主党が全て原因であるかのように言っていましたけれども、まあ、全てではなくて全くないとは言いませんけれども、非常に日本中がパニクっていたんですね。で私はあの時アメリカの放送局 NPR というのを聞いていたんです。そうしましたらね、3月の11日からアメリカの NPR では原発のことを報道してましてね、福島県に住んでいるアメリカ人および、まあ、外国の方ですねは、まあ、特にアメリカ人は50マイル以上に離れてくださいってこう報道してました。何度も言ってましたね。 50マイル、1マイルは 1.6 キロですから、まあ約60キロから70キロぐらいですね、の圏外に逃げてくださいとこう報道してたんです。で、私これ聞いて、50マイルも逃げろってどういうことかなと3月11、12、まあ思ってたんです。まあメルトダウンとかそういう言葉はよくわからなかったんです。で、先ほど言ったように13日に枝野官房長官が水素爆発とかね、離れてくださいとかね、安全なところに行ってくださいというようなことを言い出したんですね。で、菅総理はヘリコプターかなに乗って行くな行くなって言われてるのに福島原発を空から見に行ったということで、これは後から散々の批判をごうごう受けて、菅総理も総理大臣を辞めてしまったということがありました。これが10年前のことでありますね。さて、そして今年の2月13日、震度6強というのが福島を襲ってですね、大変なことになりました。災害は忘れることにやってくるっていうのも昔ありましたけど、今では災害は忘れる前にやってくる、忘れる前にやってくるって覚えとかなくちゃいけないなと、あの2月13日宇都宮は震度5強でしたか。いや、結構怖かったですね。福島の人たちは前の 3.11 よりも強い地震だったとこう言ってました。さて、これにまつわる話であります。今年の2月の11日私は YouTube ですかで、その宮城県にお住まいの佐藤俊夫さんという元教員で 3.11 につなぐ講演を1時間ですね聞きました。で、佐藤俊夫さんは当時中学校の、まあ、多分国語の教師をしていたんだと思いますけれども、一人娘さんが、石巻市の大川小学校にいたんですね。で、ミーコってそのお嬢さんを津波で亡くした話をルル語っていらっしゃいました。そこでの講演のポイントでありますけれども、私が聞いたポイントは2つありました。一つは、宮城県石巻市の大川小学校では、皆さんも覚えてらっしゃるでしょう、小学校の子どもたち74人、うち4人は未だ行方不明ですけれども、74人が津波にさらわれて亡くなった、さらに教師も10人が亡くなったということであります。で、地震が起きたのは3月11日2時46分で、大きな津波が大川小学校を襲ったのは3時37分ですから、その差51分あったんですね。で、佐藤俊夫さんの話およびニュースによると、その間、大川小学校の子どもたち74人は校庭へ避難していたんですね。で、子どもたちが、先生、こういう時は山に逃げないとダメですよ、山に逃げようって言って、まあ、何人かは 100メートルぐらい動いたんだけど、また戻ったっていうんですね。そして、逃げよう逃げようとか、マイクロバス、スクールバスが子どもたちを送るために待っていたスクールバスの運転手さんも、逃げた方がいいですよって言ってたことも あった。それから宣伝カーというか、津波がやってきます、皆さん逃げてくださいって、こういうアナウンスも聞いた。にもかかわらず、子どもたちと教師はその大川小学校の校庭に51分いたんですね。で、そのちょっと前、51分、その3時37分の前に、なぜかわからないけれども、大川小学校の子どもたちと教職員は、川の方に、石巻の川の方に向かって、細い川の方に向かって歩き出したという話が、この佐藤俊夫さんの講演の中にありました。で、この2つの疑問点、どうして、目の前にその山があったのに、 高台ですね、逃げればよかったのになぜ逃げなかったのか、山に行かなかったのかが一つ。二つ目はその津波が来るというのに川の方に向かって歩き出して行ったということこのがわからないというふうに佐藤敏夫さんもおっしゃってました。で裁判やっておりましてね、現在も遺族からの裁判があるわけですけれども、このなぜ山に登らなかったのかというのは裁判でもよくわからない。司教医、石巻の司教医はこれは予告できなかったということで、まあ、争っているわけであります。私はこれを聞いていてですね、一つだけ答えができるんですよ、わかるんです。それはなぜ校庭にいたかということです。山がすぐそばにあってね、何メートルの山かということを言ってませんでしたけども、山に登れば助かったというんです。でこんな悲惨な事件は大川小学校だけだったんですね。他の小学校や中学校は山に逃げようっていうんで小高いところに登って助かった子どもたちがいっぱいいたわけです。大川小学校の子どもたちだけが全く残念なことに海にさらわれていってしまったというんですけど、そのなどうして山に登らなかったのか、でこれはですね、私の推測ですよ。これはね、その住人の教師の中で誰かがいやいやここにじっとしていた方がいいと、校庭に避難していた方がいいと、まあ私たちも避難訓練でよく校庭に避難していましたよ、音楽校でもね。何かっていうと地震、火事で皆さん校庭に避難してくださいということで校庭に避難した避難訓練がありましたけれども、この津波は海から大川小学校までは 3.2キロでしたかね、 3.7 キロって言ってたかな、まあ4キロはなかったんですけれども、これだけ離れてれば大丈夫だろうと思ってしまったんでしょうね。誰かがという誰かがはですね、まあ例えば校長とか教頭とか教務主任、この辺りの誰かが言ったんですよ、もうちょっとこの校庭にじっとして様子を見た方がいいって言ったんだと思います。その人も津波にさらわれて亡くなったんでしょう。校長はその時に出張でいなかったと言いますからね、教頭か教務主任か学年主任か、まあ、学部主事か分かりませんけれども、まあ、誰かが言ったんです。どうしてかというとですね、この教職員組合というか学校の教職というのは校長、教頭、教務主任、こういった人たちの発言というのは非常に大きなインパクトがあるんですね。例えば教頭やなどがですね、皆さんこうしましょうって言ったら、その教職員の中でその場でいや先生そう言ったってね、山に逃げた方がいいですよ、山に逃げましょうよ、僕は責任持つからこの子どもたち連れて山に登りますよとは、まあ、残念ながらなかなか言えないんですよね。それは会議のであってもそうですね。じゃあお前がそこにいたらどうかと言われれば、私も自分は外に逃げ出すかもしれないけれども、子どもたちを一緒にね、さあやっぱりここはもう山に逃げましょう、危ない危ない山に逃げましょうとは言えたかと聞かれれば、言えたと胸を張って言えるだけのこの自信はありません。人間パニックになると、その上役の人、上司の人が何か発言すれば、まあ、それに従うのが順当ですからね。まあ、日本の文化っていうのはそういうのがあります。アメリカでは必ずしもそうではない場合もありますね。社長に向かってもノーという人もあり得ますからね。私はこう思うんだって言ってね。じゃあ私を支持する人は私についてきなさいと言って子供を何人か連れていくこともあり得るんですけれども、日本ではその誰かがそういうふうに強い発言を言えば大体従う、これが魔の51分であったのかなと思うんです。じゃあ川、どうして川に行ったか、これはちょっと推測がつかないんですよね。 石巻というところは私行ったことありませんけども、実は私のいとこが石巻にいたんですよ。ソニーの会社で働いていました。でそのいとこの家族は幸い逃げましてね、助かったんですが、ソニーという会社は津波で全部持ってかれてしまったと言ってます。でその石巻のソニーの話ですけれども、その石巻というところは川から海に流れているところなんですね。ですから津波があった時には、津波がこの石巻の川を逆流したんですね。そしてその津波と石巻の川の水と全部まとめて山のようになって海が襲ってきたと、こう言ってます。でそのいとこの知ってる人ですけれども、同僚かな、いけない、家に鍵を忘れたと言って戻った。その後津波が襲ってきて、その友達の家族は全員さらわれてしまったという話であります。まあ、これが 3.11 にまつわる私の記憶でありますけれども、この大川小学校のですね、74人の子どもたちと10人の職員、本当に今思い起こしても残念で残念でたまらないという気持ちがいっぱいあります。栃木県に関連して言いますと、2017年、4年前ですか、の茶臼岳の雪崩事故を思い出します。3月27日山の雪山訓練に行っていた高校生たち、でこれはですね、茶臼岳登山をやっていた子どもたち、大田原高校の7人の生徒と1人の教員が雪崩に巻き込まれて亡くなってしまった。この時の判断はですね、前の日に雪がかなり降ったんですけれども、雪山訓練ですからね、登山ですからね、相談したんですね、教職員で。大丈夫だろう、天気もいいし大丈夫だろうと動き出したら、雪崩にあって、この高校生7人と教員1名が命を奪われた。この大川小学校にしても大田原高校および登山部にしても判断というのは実に難しい問題だなと思いますね。その場にいたらば、パンデミックじゃないんですけれども、このコロナにしてもですね、判断実に難しい、このパニックに起きた時の判断というのは難しい問題だなと、私たちも今生きていること自体がね、実に不思議だと誰かが言っていましたよ。普通ならば、これが普通だと思うならば普通じゃないんだと、今私たちが生きている生かされていることは奇跡じゃないの、普通なら奇跡と思うか生きている、普通なら奇跡と思うか生きているという川柳を聞いたことありますけれども、本当にもう一度、あるいはこのコロナのことを通してですね、私たちは生きるとは何か、これからどう生きるか、考えていきたいなと思いました。それでは皆さん、寒くなったり暖かくなったりですね、寒暖の差が激しいですから、私ども健康に気をつけて一日一日をですね、送ってまいりましょう。ごきげんよう、さようなら。
選択曲